はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿の本橋です。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。今日はですね、ファミリー玄関いりますかっていう話です。私的に言うと、それいらないんじゃないかなって思う思いを動画にしたんです。途中プランを見せたりするので音声向けではない部分もあるかもしれないんですけども、その場合ぜひ YouTube を見ていただければなと思います。それではどうぞ。今日はですね、ファミリー玄関いりますかっていう話題です。これから注文住宅で間取りを今検討している方とか、これから家作り考えている方は、プラン見るの楽しいですよね。ピンタレストとかでいろんなプランあったりして、こんな家はどうなのかしらってきっと思うと思うんです。その中の一つの要素、ファミリー玄関、とても素敵に見えるんですよね、プラン上は。ただ本当にこれいるんですかっていうのをまず理解した上で、その要望をしてみるといいんじゃないかなと思うんです。まずはファミリー玄関いりますか、メニューです。間取り提案でときめく問題ですね。ときめく間取り、それが私はちょっと言いたいところ。受ける間取りで受注ゲットしていく、だから受けやすい間取りに提案をしていくんです。こちら提案側はですね、プランナー側は。そうしないと受注ができないっていう問題。ファミリー玄関とは、あとプランでちょっと見てみましょうというところで、最後結論になっていきます。まずは間取り提案でときめく問題ですね。間取り提案競争っていうのは昔からずっと、私ももうプランナーとして提案をして20年以上やってますけど、その自分の間取りが気に入らないから、お客さんじゃあうちで建てないってなるんですよね。でもそれってつい最近なんです。私も気がついたのはつい最近なんですけど、それプラン提案でいい提案をした会社がいい会社なのっていうところです。プラン提案がいい会社がいい会社なのっていうところなんです。プランの段階で構造を検討されている方もほぼいないと思うんです、プランナーは。じゃあ何がいい、そのプランを選んだ理由になるかっていうと、ときめくプランだからなんじゃないかなと思うんですね。で、その間取りのために犠牲になっちゃうところがたくさんあるんです。実は構造だったり断熱だったり、耐久性だったり。だから建築の総合力を落としてときめくプランに走りますか。もっと言うと、そのプランは一時的なライフステージの便利間取りであって、じゃあそれ将来じゃあ売却して住み替えるならいいんですけども、そうならないんじゃないかな。で、結局使わない、使いづらい間取りになっていくっていう危険性もあるっていうところですね。受けるプラン研究はもうかなり進んでます。プランが良ければ受注できるっていう形で一生懸命研究しますよね。特に大手ハウスメーカーなんかも研究バッチリじゃないですかね。なのでプラン提案で決めていく。で、あとはお客様がときめいてくれればいい、話術でときめかせるとかっていうパターンになっていくんじゃないかなと思うんです。簡単です。収納、家事動線、便利、この要素を散りばめればときめくんですよね、多分。私はだからそこよりももう少し硬派な間取り提案しちゃうところがあって、でこちらの方が良かったって言って行かれるんだったら、それはいいんですよ。それはいいんだけど、もうそれは本当に幸せですかって言いたいだけです。せっかく良い会社を逆に選び損ねてしまう可能性があるのが、このプラン提案によるときめくかときめかないかとか、その間取りが好きだからこの会社を選んだっていう意味合いって全く必要ないと思うんです。だからいい会社ほど、 自分の会社に決め、この会社に決めない限りプラン提案しませんよってなってると思います。今の時代。なぜか。だってプランは本当に自由に作れるんです。それは構造の制限とかをちゃんとクリアにしながらっていうところですけども、できると。で、めちゃくちゃときめく間取りは、これ実現できませんよ。だって構造が弱くなっちゃいますから。断熱弱くなっちゃいますよ。雨漏れしやすいですよっていうプランなんですよっていうところも、まず理解した方がいいですよっていうところです。受ける間取りで受注ゲット。もうこれだけです。ずっと設計士は受ける間取り。お客さんに気に入られる間取りを頑張って作ろうって思っていましたよね。私もずっとそれを思っていたけど、ふと気がついた。それは本当 YouTube 始めた頃ぐらいからですかね。だから、例えばバルコニーいりますかって言えないんですよ、プランナーは。バルコニーはあるものというか、バルコニーを提案しない間取りって、まず何考えてんのこの設計士さんって言われちゃう中で言うと、まあ受ける間取りをどんどん取り入れていく。それは本当に利便性を無視した可能性もあるし、でもそれが受けるんですから。間取り提案の本当に重要かをまず理解した方がいいっていうところですね。もうこれ、毎回言ってますけども、受ける間取りっていうか、ときめく間取りでその会社を選ぶっていうのはまずやめた方がいいですよ。難しいんですけども、構造が違う会社で比較してる方が非常に多いんです。鉄骨会社と木造会社、それ全然間取り違ってくるのは当然で、じゃあ鉄骨会社の方が好きだっていうのは、それ本当にそれでいいんですかっていつも聞きたいぐらいな状況になってますよね。ではどんな間取りが受けるかっていう形でちょっと列挙すると、まあ今回のファミリー玄関、受けますよね。受けるって欲しくないですか？ウォークスルーシューズクローク。まあファミリー玄関に併設されて、そのまま通り抜けできるシューズクローク、欲しいですかね。ファミリークローゼットですね。脱衣所別の洗面。回れる動線、回れる動線も受けますよね。だから、ファミリー玄関入って、ファミリー玄関に行ってウォークスルーシューズクローゼットを抜けてファミリークローゼットに入って、そのまま洗面所に行けて、そこからリビングに出てこれる、その回れる動線、便利なんですかって。私はその提案を一度もしたことがないからわからないし、それ便利とは到底思えないので提案もしないという感じですかね。あとテラス中庭、まあこれもそうですよね。いりますかって、どうしてもなんか中庭欲しい人ってハマっちゃってますよね。いらないじゃないって思う時もあるんですけども。あとは作り付け収納がなんかこう提案されて、スケッチなんかあると、もうわこの設計士さん好きとか。まあ、建築家さんを選ぶ方はこういうのでスケッチとかやって、それすごいお金かかるんだけどなっていう感じになるけれども、それを受けて、決めるわけでしょって、皆さん本当にそれでいいんですかって。怖がりも受けますよね。まあ怖がりの提案をたまにすることはありますけれども、でもフラットの方が使いやすくないですかねって正直思っちゃったりもしなかったりもするっていう感じですね。ファミリー玄関です。まあ今回の話題、ファミリー玄関ですね。普段散らかしても良い玄関っていう感じだから、お子様がまだ幼少の頃から、まあ小学校の3年生ぐらいまでだと靴を揃えられない。でも靴を揃えられないって将来ですよ。例えば前に少しライブで話したことあるんですけども、靴を揃えられない展示場に上がってくるお客さんと、靴を揃えてしっかりと展示場に上がってくるお客さん、まあこれどこでもそうですけども、しつけというか、その所作がちゃんとできてない人に なりゃしないですか、その普段から散らかして良い玄関って。それはファミリークローゼットじゃなくてファミリー玄関があると、そういう子供ができちゃいませんかっていう感じです。メインの玄関はお客様用、これね、メインの玄関お客様用って、昔の間取りで言うと貴賓口って言って、まあ基本的に豪商の家、 豪商の家とか、まあ、商屋さんの家っていうのは武士さんとか偉い人が来る用の玄関って作ってましてね、それの名残の考え方なんですかね。そのお客さん年間どれぐらい来ますかって、ほとんど宅急便のお兄さんしか来なくないですか思うんですけども、どうなんでしょう。動線が二重になるっていうところのすごい、ここは不利になるんです。だから広い家だったらいいですよ、動線たくさんあったって、30動線あったっていいですよ。でも30坪の家でできるだけコンパクトにコストを抑えたいっていう人が二重動線作ってどうするのかなっていうところです。収納量が減ります。動線が増えれば収納量確実に減りますよね。コンパクトに家を作る方はいらない動線になってしまいますよと。動線にこだわる癖して、収納量もこだわる癖して二重動線になってるのを気がつかないのかなっていうとこなんですっていうところです。結論です。ときめく間取りは、まずときめく理由をしっかりと自分で判断をして、その設計士さんがかっこいいからとか営業がの話術が得意だからとか、そういうレベルではなくて、間取りでだけで判断しないで、する人はいないのかもしれないんですけども、基本的に私の今までの過去の経験だと間取りで会社選びますよね、皆さんね。受注目的のプランに騙されないでほしいと。だから収納動線便利さ、育児に便利ですよみたいな、その要素を巧みに散りばめてきます、通常は。でいい間取りじゃないのよねっていう相談もあるんですけども、それには必ず何か理由があります。構造的な要素、うちで言うと、もっと言うと真四角に基本提案する中で、特に四角をパズルを積み合わせる中で構造の整合性を取るっていうところですね。良いプランが良い家とは限らないんですよ。ここが分かってほしいなと。でもその分かるまでに注文住宅が選ぶって難しいですよね。ファミリー玄関は不要です。いや、めちゃくちゃお金があって余裕があればそれは作ってもいいけど、例えば欧米的な間取りで言うと、そもそも玄関ないでしょ。玄関ある家はだいたいホワイエっていう名前になると思うんですけれども、豪邸でしょってそもそも普通に玄関ないでしょ。なのになんでもう一つ玄関作らなきゃいけないのって、ウォークスルーはダメな動線になっちゃいます。ウォークスルー通り抜けられるって、結局その部屋を完全に廊下化しちゃうんですよ。フォール化しちゃうっていうところです。だからウォークスルーをする難度とかシューズクローゼットがあったら、そこの半分は廊下になるんですよっていう話です。ウォークスルーなくても幸せに暮らせます。もっと言うと、もう収納をもっと自分たちで、建物が何かをなすわけではないので、自分たちが工夫をして暮らすことがすごく大事ですよ。プランが人を幸せにしてくれるわけではないですよ。工夫次第だと思ってます。はい。今日はいらない間取りシリーズみたいなの作ろうかなと思っていて、それの第1話ですね。ファミリー玄関、いりませんっていう話です。どうしても欲しい方は作ってもいいんじゃないかな。それだけの、広く作れるとか、余裕があればっていうところですね。今日は以上になります。それでは、さよなら。